歴史の端っこから日本を旅する、略して歴ハジ。
この番組は教科書にはあまり載らないけれど日本を支えてきた端っこの歴史をたどりながら今とこれからの日本を考えていく番組です。
大河ドラマオタク歴女のフリーアナウンサーの小川さなえと、
戦国武将の思考で現代を生きる起業家佐野翔平がお届けします。
今回から始まりました。ぜひ皆さん一緒に歴史の端っこを旅していきましょう。
はい、ということで始まりました。第1回歴史の端から日本を旅するというね、番組ですよ。
始まっちゃいました。
はい、まあ、歴史を旅するって何っていうね、話なんですけど、まあ、大体ねこの番組を聞いてくださっている方は、まあ、おそらく僕たちのことをすでに知っている人たちなので、まあ、何を話をしていくんだろうっていうのはね大体予想がつくかもしれませんが、まあ、もしかしたらね我々のことを知らない人たちも聞いてくださっているかもしれないので、まずはね自己紹介からしていこうかなと思うわけですが、
はい、ぜひぜひここはもう殿方に先陣を切っていただきたいですね。
はい、わかりました、じゃあ僕からね自己紹介させていただきます、はい、現代の武士こと佐野翔平です。火縄銃の射撃競技で日本一になりました、あとは伝統技術を使ったブランド伝統屋暁を立ち上げ、ミラノコレクションやカンヌ国際映画祭のファッションショーに出展することができました、クラウドファンディングのコンサルティングもやっているんですけれども、僕自身がですね、総調達金額は3500万円を超える資金調達に成功しておりまして、
すごい、
まあ、それ以外にもですね日本刀の販売だったり伝統万博っていうイベントの開催などですね、文化を未来につなぐ事業をいろいろやっています。よろしくお願いします。
すごい、本当に現代の武士っぽい。
はい、現代の武士みたいなことしかやってないです
なんか本当に日本の伝統工芸とか歴史っていうのを軸にしながら現代のビジネスマンっていう感じもするのね、
はい、ありがとうございます。はい、まあ、実業に関してはね、まだまだ内容というかあの実態の部分をね知らない人の方が多いと思うんで、まあ、そのあたりはねちょっとおいおいまた皆さんにね共有できる場面があればですね、はい、ちょっと起業家の一面を出していこうと思います。
おー、かっこいい。
はい、
じゃあそんな先陣をねかっこよく決めていただいたからには、はい、それに続いていかなきゃいけないんですけども、
はい、
はい、私はですね大河ドラマが大好きすぎてフリーアナウンサーの活動よりも最近は歴史活動の方が圧倒的に多くなってるかなというところなんですが、じゃあその歴史活動どんなことしてるのっていうところだと思うんですけれども、具体的にはそのね大河ドラマの活動が最近は多くてですね、
はい、
でもちょっと前になるかな、例えば2022年鎌倉殿の13人の放映時には、北条ファミリーのふるさとである静岡県伊豆の国市の伊豆の国北条 PR 大使を務めさせていただきました。で、翌年の2023年どうする家康の時には家康のふるさとである愛知県岡崎市の大河ドラマ館応援隊のメンバーとしてもドラマを盛り上げさせていただきました。ということで NHK の主催する大河ドラマの公式トークショーにも出演などさせていただいておりました。でその他にもそう皆さんにそんなには知られていないんですが、一応ですね、私仙台に住んでおりますので仙台の FM 大博にて小川さなえのなるほど歴史講座というラジオ番組を担当させていただいたり、あとはですね大河ドラマをめでる会というオンラインコミュニティを主催させていただいたり、あとはポッドキャストワイワイ歴史通信にも出演をさせていただいております。
はい、盛りだくさんですね。
ねえ、 や、どれだけ歴史好きなんだっていう。
いやね、ご活躍の幅が広くて羨ましいです。特に大河ドラマにね関わるお仕事をされてるっていうのが本当にいいなって思ってます
でもね、でもね、ここ超絶難しいところで、
はい、
佐野さんの場合はビジネス的にこうご自分の分野で活躍をしてるじゃない。
はい、
ね、クラウドファンディングも成功させて、実際にあのコレクションとかにも出てっていうような感じで、こうやりたいこととこうビジネスのバランスがすごく取れてるなと思うんだけど、私の場合もう趣味が高じて好きなことはやってるけど、ビジネスとして成功してるかって言われたらまた別問題で、
そこ難しいとこですよね。いや本当に、うん、僕もビジネスと成功してるかって言われると、うん、正直わからないところはあります、
うん、
ビジネスって本当に幅広いじゃないですか、
うんうん、
もう何百万何千万、うん、何億稼いでますっていうビジネスもあれば、うん、何十万何百万稼いでますっていう、まあ、そういうビジネスもありますよね、
うんうん、
でやっぱ僕もやっぱ好きなことを仕事にしたいっていうそういう軸から始まってるので
うん、うん、
なんかビジネス寄りというよりかはなんかそういう好きなことをなんとかマネタイズしてるぐらいの規模感なんですよね、まだ。
うん、
はい、まあ、なのでやっぱそこはもうちょっとこう厚くしていきたいなっていうのは思ってますけど。
なるほど。そしたら、はい、現代の武士というからにはやっぱり、
はい、
目指せ天下。
いやそうですね、
うん、
はい、まあ、何をもって天下統一かちょっと分かんないんですけどまあでも、はい、僕の夢としては、うん、お城と城下町を作りたいっていうのはありますね。
作ってほしい、
はい、うん、日本文化のテーマパークをちょっとね作って。
いいなぁ。じゃあ
日本といえばここみたいな。
うんうんうん。そうすると海外からいっぱい観光客の方が来そうな予感。
あ、そうそうそうそう、うん、そんなイメージです。
うーん、
うん、
いや私
日本にいっぱいお金を持ってきてもらおうかなって思ってます
じゃあ私はそこのテーマパークで司会アナウンス、どうやったら絡めるかな
まあそれはおいおい考えていきましょうか。
確かに、まあ、野望は大きく持っていこう、はい、
そうですね、うん、はい、まあ、あとは、うん、大河ドラマにもがっつり絡みたいなと思ってるんで。
来た
ー、はい、うん、なので早苗さんはね、うん、今大河ドラマに絡んでるので、
うんうん、
はい、ちょっと早苗さんと一緒に何か番組やったら大河ドラマに近づくんじゃないかなっていう下心もちょっとあります。
お、いや下心はねオープンにした方がいやらしくないから、はい、それでいいと思います。
はい、むっつりじゃないです、オープンでいきます
、はい、ちなみに大河ドラマとはどういうご縁を結びたいの。
あ、そうですね、僕は大河ドラマといえども、うん、やっぱ戦国時代の大河ドラマが好きなので、
うん、
その戦国時代の作品に関わりたいなっていうふうに思ってて、
うんうん、
はい、でまあ、戦国時代の歴史時代考証ってなってくると、うん、もう大学なんか歴史教授の人たちがやっぱねたくさんいらっしゃるので、うん、素晴らしい先生方が、
うん、
ちょっとそこでね張り合うのはなかなか分が悪いなというふうに思ってはいるんですけど、
うん、
まあ、火縄銃に関してはね知識も技術もあるので、うん、鉄砲交渉っていうね、
お
ー、はい、超マニアックな部分ではあるんですけど、
うんうん、
まあ、そこだけでもいいから関われたらありがたいなとは思ってます。
その専門家として深く狭く、はい、いきます、
はい、いやもうそこでいいですまずは、
うんうんうんうん、
はい、でそこからねどういう風に展開していくかわからないんですけど、
うん、
まずは貢献できるところってそこかなと思ってるんで。
いやそしたらもう野望として掲げてる限りは、はい、ちょっと皆さんのお力も借りて、はい、世にその野望を広めていこう、はい、
そうですね、
うん、
はい、なので、うん、まあ、この番組内ではたびたび 大河ドラマの鉄砲交渉をやりたいっていう風にこすっていこうと思ってます。
そしたらもうハッシュタグつけて、はい、鉄砲交渉希望とかって、はい、もう毎回出しちゃう。
そうですね、はい、その手でいきましょうか。じゃあ、
うん、
はい、
ちなみに私がその大河ドラマのお仕事させていただくきっかけっていうのが、これ全然そんな下心も野心もなかったんだけど、
はい、
一昔前コロナ禍の時に、
はい、
全然外に出れない、つまんないなって思っていて、いやちょっと皆さんともうちょっと楽しいことしたいんだけどって思った時に、じゃあお家の中でオンラインコミュニティで皆さんと大河ドラマの話でわちゃわちゃ盛り上がったら楽しそうじゃねと思って、うん、オンラインコミュニティ立ち上げたんですよ。
はい、
うん、で大河ドラマをめでる会っていう名称 でやっぱり皆さんに参加してほしいから SNS でハッシュタグ大河ドラマをめでる会、みんなおしゃべりしませんかっていう風に出してたら、それがなんと NHK のプロデューサーさんに届いてしまったという。
いやすごいですよね。
どこでどうなるかわからないねと思って。
そうだからやっぱり、うん、大河ドラマっていうハッシュタグは絶対つけた方がいいですね、うん、そういう意味で言うと、うんうんうん、
戦略、はい、
だから そう大河ドラマと、うん、歴恥、
うん、
と、鉄砲交渉希望ですね、
うんうんうん、
はい、これは絶対つけていこうかなと思います。
よし、じゃあもうこの番組スタートして、はい、まずそこが固まったというところで、
はい、そうですね、
うん、
まあ、だいぶでちょっと自己紹介から、うん、あの話が長引いたんですけどじゃそもそもこの番組がね、うん、何を話をしていくかっていうところですよ。
そう、歴史の端っこ、は
い、うん、
うん、
歴史の端っこから旅をするって何って話じゃないですか、
うんうん、
そう、歴史の端っこって何なのかは僕にもよくわかりません。
お
ただ、うん、王道のネタって、
うん、
もうねそれこそ NHK さんがね、うん、大河ドラマで紹介したりとか、
うん、
こう歴史系のコンテンツを発信してる、ね、諸先輩方いっぱいいらっしゃるじゃないですか、
うん
うん、で王道を触れてもやっぱこう先陣切ってる人たちの、まあ、人気だったりとか面白さには、うん、まあ、到底かなわないんじゃないかなと思いまして、
うんうん、
はい、なのでまあ、僕も早苗さんも歴史が好きなので、
うん、
なんかそういう歴史マニア歴史オタクからのなんかそういう切り口そういう視点ってなかなかなかったよねみたいなところから、うん、ちょっと歴史を見ていくっていうのをちょっとやってみたいなっていうふうに思って、
うん、
はい、なんかそういう番組になればいいなと思ってます。
確かに、はい、やっぱりこう歴史のどうやったってど真ん中ってあるじゃない。
はい、
例えば2026年の大河ドラマ、うん、豊臣兄弟もこれ秀吉が主役だったら王道ど真ん中なんだけど、
うん、
秀長っていう人がね主役になるっていうことで、うん、ある意味歴史のちょっと端っこっていう感じもするじゃない。
うんうん、そうですね、
うん、今までそんなに注目されてなかったけどでも深掘りしてみたらめっちゃ面白いねっていうのがたくさんまだまだあるなと思ってるんで、
うん、
そこを一緒におしゃべりできたら楽しそうかなって。
そうですね、
うん、
まあその人物だけじゃなくてね、
うん、
場所だったりとか、
うんうん
うん、技術とかね、
うんうんうん、
やっぱその土地ならではの伝統技術、
うん、
伝統工芸、
うん、
あとはお祭りとかねそういった文化的な行事もあるだろうし、
うんうん
うん、何でもあると思うんですよね、
うんうん
うん、もそうだしあとは、あえてそういうメインの戦とか、
うん、
出来事を取り上げた時に、
うん、
こう例えば桶狭間の戦いだったら、
うんうん、
まあ、大体織田信長視点か、
うん、
今川義元視点だったりするんだけど
うん、うん、
あえて別の武将の視点その時その武将は何をしていたみたいな
確かにな
んかそういう違った視点からのその戦の見方とかをしていくことで、
うんうん、
なんかまた違った発見とかね気づきがあるんじゃないかなと思うし、
う
うん、じゃあそれを現代に転用するとしたらどうなるのかみたいなね、うん、なんかそんなお話もできたら面白いかなと思ってます。
桶狭間だとじゃあ真ん中を取らずに端っこってなったら毛利新助とかは取り上げないって感じになるね、
はい、まあ、毛利新助と服部小平太は、うん、どっちかっていうとメインかなとは思いますけど、
うん、
はい、歴史初心者からすると十分端っこかなとも思いますよね。
確かに誰ってなっちゃうかも、
はい、多分もうこの時点で知らないけどその2人ってなってる人はいると思います。
確かに、
はい、
そうね、
まあ、なので端っこといえどもグラデーションはね、うん、あると思うんですけど、
うんうんうん、
はい、まあ、いろんな角度から歴史を見ていく、日本を見ていこうかなっていうふうに思ってます。
確かに、
はい、
あとね、もし皆さんにこの番組楽しんでいただけるようであれば、いずれ音声配信だけじゃなくって、うん、動画も行きたいなと思ってて、
はい、
でそうすると、まあ、これはもう、ね、お仕事と称しながら趣味と実益を兼ねてロケということで、はい、日本のあちこちにも行けちゃうかなみたいな、
はい、
うん、野望も持ってる。
そうだからね、うん、旅をするにしたんですよ。
うんうんうん、
はい、まあ、音声だけでも旅をするって言おうとも言えるんですけど、
うん、
やっぱりね、僕がやりたいことは日本の伝統文化、うん、技術、精神、うんうん、そういったものを次世代に伝えていくっていうのがやっぱやりたいことなので、
うんうん、
まあ、そうなってくるとやっぱ現地ですよね、
うん、
実際にその場所に行って、うん、なんか職人さんの、ね、手仕事とかを紹介したりとかね、うん、工房見学させてもらったりとか、
うん、
なんかその土地のものならではのなんか食文化とかもあると思うんですけど、
そう、
はい、なんかそういったものもこう取り上げていってですね、
うん、
こう知ってもらう、
うん
うん、まだまだ日本には知られてないものがたくさんあるはずなので、
うん、
僕も知らないことたくさんあるんで、
うん、
なんかそういったところをこうしっかりとクローズアップしていくっていうのをね、
うん、
やっていけたら面白いかなと。でそうなってくるとやっぱ音声だけよりね、うん、映像で、
うん、そうそうそう、
うん、見た方がきっと分かりやすいんで、
うん、
そうゆくゆくは動画コンテンツもちょっと視野に入れてのこのタイトルになっておりますので、
はい、野望は大きいね、
はい、まずは音声から、
うん、
はい、ゆくゆくは動画もやっていくっていうね、
うんうん、
はい、まあ、なので、そういうロケをしていくためにはやっぱ予算が必要になりますから、
はい、
はい、スポンサー募集しておりますということですね。
ダイレクト、
はい、
うん、まあ、でもそのくらいのオープンマインドで皆さんに訴求していかないと、はい、どう応援すればいいかって分かんないですもんね。
いやそうなんですよ、うん、まあ、これはね賛否あると思うんで、まあ、あんまり言わない方がいいのかもしれないんですけど、
うん、
よくね、
うん、
聞いてますと、
はい、
とか投稿見てますとか、
うん、
いう人いるじゃないですか、
はいはい、
それで応援していると思っている人たちが稀にいるんですよ。
はい、
まあ、視聴回数を増やすとかね、
うん、
いいねが多ければやっぱ盛り上がってる感にはなるので、
うんうん、
まあ、それも確かに一つの応援の形といえば応援の形だとは思うんですけど、
うんうん、
こう捉え方を変えるとですね、
うん、
僕らがこう時間を使って提供しているコンテンツをただ乗りしてるんじゃないかっていうね、うん、
厳しい。
ただで楽しんでるだけでしょっていう、そういう視点もあるじゃないですか、
うんうんうん、
はい、なので、うん、やっぱ応援とは何か、やっぱ時間かお金を使うことだと思ってるんで、
シビア、
はい、
うん、
なのでこう僕らの、ね、善意に乗りかかる、寄りかかるだけじゃなくてですね、しっかりと僕らが活動継続できるようにこう応援をしていただくっていうね。
さすが起業家、
はい、その形の方がやっぱサステナブルなんじゃないかなと思います。
なるほど、
はい、
やっぱり現代の武士は言うことが違うな。
そうですね、ちょっと初回からね嫌われに行こうかと思って、
うん、そういう路線。
いやいやいや、やっぱねみんな言いづらいことあると思いますよ。
なるほど、
発信者は、
うんうんうんうん、
だけど、
うん、
発信者の、
うん、
気持ちを今代弁して言いました。 みんな思ってるはず。
そのあたりのこう、はい、辛口トークは佐野さんにお任せして、じゃあ私に、はいね、人気取りに行こうかな。
まあそれはそれでね、うん、いいんじゃないですかね、はい、
私は純粋に歴史が大好きでとかってちょっと柄じゃないよね。
でもなんかそれをあえて言うことで本当は違うんだなってちょっとバレましたよね。
いや、あのね、やっぱり歴史が好きでこういう活動してるけど、はい、できることなら、やっぱり皆さんのレスポンス反応は欲しいし、
うん、
で、それがやっぱりモチベーションには当然なるじゃない？
なるなる、はい、
うん、であとはやっぱりその反響が大きくなれば、これもまたお金かよって言われちゃうんだけど、うん、はい、スポンサーさんがついてくださることによって、
そう、
制作の経費がね潤沢になれば、うんうん、あっちこっちに取材に行けるじゃない。
そう、
うん、そうすると私たちも本当に見聞きしたいもの、感じたいものっていうのをリアルに皆さんにお届けできるし、うん、で皆さんの方ではそれを音声だったり動画だったりでお楽しみいただくっていう、まさにさっきのサステナブル。
いや、そうですよ、うん、だから番組のクオリティというか、
うん、
番組の質も、うん、ね、良くなって、
うん、
コンテンツとしても面白くなるし、
うん、
僕らも面白いものを作るために予算を投下することができるから、うん、オールウィンじゃないですかっていうね。はい、
とはいえ皆さんのこう好みにある程度刺さるコンテンツをね、はい、お届けできるようにしていかなきゃいけないから、
まあね、でも歴史の端っこから日本を旅するって言ってる時点で、
うん、
好みも何もないですよね。もうめちゃくちゃ尖ってるし、もう思いっきりプロダクトアウトですよね。
でもさ、その端っこの定義って結構難しいなと思ってて、
はい、
例えばさっきの桶狭間みたいな歴史のど真ん中の出来事でも、うん、探せば端っこってあるわけだし、
ありますあります、
となると、え、関ヶ原こそど真ん中でしょみたいなのでも、
うん、
関ヶ原の端っこもあったりするわけで、
ありますね、
ね、で、かたや東北の一番端っことか九州の端っことか、うん、そういう本当に地理的な端っこっていうのも取り上げられるし、
うん
うん、端っこって意外と広がりすごくないと思ってるんだけど。
いや、本当そう思いますよ、
うん
うん、だからなんか端っこってつけたけど、
うん、
でも可能性は無限大だと思ってます、やっぱり。
よし、
はい、
うん、
なのでみんなが楽しめる番組を作れるかどうかは、
うん、
あのお便りとかコメント次第っていうところもあるので、
わかる、
なんかこういうところを取り上げてほしいとか、
そうそうそう
そう、ここを深掘ってほしいみたいなのがあると、うんうん、僕らとしてもやりやすいかなっていうのはありますね、
うん、確かに、
うん、
あ、じゃあ具体的に、
はい、
あれかな、どこに行きたいかとかどこを取り上げたいか、うんうん、ちょっと端っこプレゼンをしなきゃいけないね。
そうですね、そうですね、うん、はい、次回の配信では、
うん、
どこから攻めるかっていうね、
うんうん、
はい、最初に行きたい恥旅ベスト3みたいな感じでちょっと、はい、やっていけたら面白いかなと思います。
確かに、うん、でもやっぱり2026年は豊臣兄弟っていう大河ドラマがど真ん中にあったりするから、
はい、
やっぱりそこからインスパイアされるところっていうのをピックアップしたいね。
そうですね、
うん、
まあ、やっぱ巨人の肩には乗った方がいいので、はい、思いっきり大河ドラマに癒着していこうかなと思います。
となると、
はい、
ま、ドラマのスタートはやっぱり名古屋周辺になると思うんだけど、でも、
はい、
そうだな、端っこ感、端っこ感、いや違うな、名古屋じゃないな、
どこから始まるかはね、ちょっとわからないですけど、
次回までの宿題だね。
そうですね、
うーん、
はい、まあ、それで言うとね、
うん、
あの本当に豊臣秀長っていうのが、うん、もはや端っこ なんじゃないかっていうところあるので、
うんうん、
はい、もうどこから行っても端っこでいけるんじゃねってちょっと思ってますけど。
確かに、
はい、まあ、ただ大河ドラマとね、もろかぶりだったり、うん、その感想を喋るだけだったら、
うん、
他の人もやってるんで。
確かに、
はい、なのでそこは我々ならではの視点で、
うん、
なんかね切り込んでいきたいなって思います。
うん、あとは、はい、ちなみに佐野さんの思い描く秀長ってどんな感じ、うん、イメージ、
僕のイメージはやっぱこう真面目でコツコツやってるイメージですかね。
うん、
うん、あんまりその冒険しないというか無難に行くイメージがなぜかあるので、
うん、はい、バランサーなイメージもあるかな。
そうですね、なんか秀吉がこう、うん、結構はちゃめちゃなイメージがあるので、
うんうん、
なんかそれをなんていうんですかね、畳人っていうんですか、
うーん、
秀吉が広げ人だとしたら、
うんうんうん、
秀長が畳人で、
うんうん、
なんかこううまく軌道修正をしていってたみたいな、
うんうんうん
うん、なんとなくですけどね、そんなイメージがありますね。
確かに、
はい、
なんか歴代の大河ドラマでもこう秀長が出てくる作品あるんだけど、うん、やっぱり圧倒的に佐野さんが言ったみたいにこう真面目で、ね、うん、コツコツとっていうキャラクター設定のタイプが多いんだけど、
はい、
ただ直近で言うとどうする家康の時の秀長って意外と秀吉と割と近いキャラというか腹黒い部分を持ってる描き方が新鮮だった。
確かに、うん、あれはな今までにはない感じでしたよね。
うーん、
はい、まあ、だから今回ねどんな風に描かれていくのかっていうのは一つ楽しみかなって思います
ね。
はい、
あと最近の大河の傾向だとあのスタートの時は割とこうでピュアだったりするけど、
うんうんうん、
だんだん上り詰めていくうちにブラック化するっていうような変身を遂げるパターンもあるよね。
いや、ありますね。
うん、
人が変わったかのようにね、
うん、
はい、あれはちょっと面白いですけど、
ね、そういう意味で、はい、その一人の人物でも人生のスタートだったり、うん、終わりだったりっていう端っこ、
うん
うんうん、に焦点を当てるのも面白いかもしれないなと思って。
確かに、
うん
うん、
その
なんか、
ね、
歴史に残ってない部分、
うん、
資料として残ってない部分ってたくさんあると思うんですけど、
うんうん、
あえてそこをこう考察するというか、
うん、
まあ、妄想になっちゃうかもしれないんですけど、
うんうん
う
ん、
こうだったんじゃないかみたいなね、
うんうん
うん、なんかそういう話も面白いですよね。
うん、一人の人物でもその人のその年代によってね全然印象が変わったりするから、
うん、
そのあたりもこう含めて皆さんと一緒に豊臣兄弟も楽しみながら、
うん
うん、端っこをつっついていきたいね。
はい、うん、そうですね、
うん、
ということで
おい
もうあっという間にね30分近く経ってしまったので、
うん、
今日はこのあたりで終わっていきたいなと思います。
歴史の端っこにはまだまだ面白い旅先が残っています。次回も小川さなえと
佐野翔平で歴史の端っこから日本を旅していきます。それではまた